改めまして皆さんこんにちは。さて、今日、先ほど川上さんの方から紹介していただいたように命の道しるべというテーマでお話をさせていただきます。先日、ニュースを見ていましたら今年は山岳遭難事故が多いそうです。発生件数が昨年に比べて、36件増えて、224件に上っているそうです。この数字の元となっているのは、長野県警のホームページ、に、ありますけれども、1月1日から8月25日までの、遭難、の発生の状況を伝えているものです。で、死者もですね、昨年この時期はまでには23人であったのが、現在36人ということでかなり、亡くなられている方が多いということを聞いています。で、この遭難事故の、いろいろさまざまな原因がありますけれども、転落や滑落が多くて62件、また転倒も47件、また、途中で病気になったりとかということで、10件などなどと報告されています。このほどですね、長野県警の山岳安全対策課では安全登山の啓発活動の一環として命の道しるべというオリジナルソングを作成いたしました。歌詞のみご紹介させていただきます。あなたの登りたい山は果たして登れる山ですか。信州山のグレーティング、初心に帰って確かめる。うちに帰るまでが遠足、担任の先生は言いました。緻密に計画すること、仲間で共有すること、登山計画書は安全登山のお守り、今は紙でも電子でも命の道しるべ。あなたの行動計画、背伸びをしていませんか。山にベテランはいない、過ぎた挑戦は命取り。必ず帰ってきてね、愛する家族は言いました。出会った頃の君、今もいつまでも忘れない。登山計画書は愛する君へのラブレター、木の元に帰るための命の道しるべ、という、歌詞になっております。私たちが日々歩んでいる人生、誰しもベテランという方はおられないのではないかと思います。年を重ねても重ねなくても一人一人が、それぞれの人生があって、それぞれ生き方が違う。なので誰もその真似をすることもできないし、それに習うこともできないのかなというふうに思います。この歌詞の中で登山計画書が命の道しるべと歌われています。私たちの人生の道しるべは一体何でしょうか。皆さんは何を頼りに歩んでおられるでしょうか。その答えはすべて皆さんのお手元にある聖書、バイブルに記されています。聖書の中の一節に、私自身あなたのために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだと記されています。神様は私たちがイメージしているような呪う神ではなく、一人一人に祝福と恵みを与えて、私たちが平安に生きるように、将来に希望を持つことができるように、神様は私たち一人一人を導いておられるお方であります。この登山計画書、今私の手元に、僕も初めて見ましたけれども、あります。ここに何を書くかというとですね、どの山に 誰と、また、いつどんなスケジュールでどんな装備をして装備を持参してということを、書くことになっております。まあ、登山を、よくされている方はご存知かと思いますけれども、この計画書を、提出することが、まあ、一応条例で定まっているということになっています。私たちは神様によって作られました。神様も私たちに一人一人に神様のご計画を持っていることを先ほどご紹介しましたけれども、私たち自身その人生の目的というのは何でしょうか。神様が私たち人間をお作りになった経緯が創世記に記されています。要約すると、私たちの神様が私たちを作った目的というのは、神様と交わること、他人との良好な関係を保つこと、神様に与えられた仕事をすること、神様が作られたこの地を管理すること、すなわち私たち人間の目的が神様であるということが言えるのではないかと思います。私たちはその目的である神様を見失い、神様に背を向け的を外した人生を歩んでいると聖書は語っています。その的を外した生き方、神様を神様としない、自分自身を神とする生き方を聖書は罪であり、そのすべての人は罪人であると語っています。折しも今ここ松本を舞台にしたマウンテンドクターというドラマが放送されているのを皆さんご存知でしょうか。見られている方もおられるかと思います。私も、松本が舞台ということで特に見ていますけれども、先々週ぐらいの放送で私の見知ったところが出ていたので、あ、ここだここだと思いながら、見ていました。で、先週の月曜日にあったんですけれども、この主人公がですね、心臓に疾患を抱えている同級生の息子さんのために、学童登山に、帯同するということになりました。登山始めてしばらくすると、軽装で入山した登山者、まあ、短パンサンダル履き、の方に会って、この主人公が注意しますけれども、その登山される方は仲間が待っているのでということで聞く耳を持ちませんでした。結果として、負傷してこの主人公に、耐えることになりますけれども、決してこのドラマの中でのことだけではなくて、実際今富士山でも外国人の登山客を中心にこのような問題が起こっているそうです。登山の際には、ここの計画書に、登山計画書にも記載欄がありますけれども、登山にはふさわしい服装装備を備えることが重要ではないかなというふうに思います。まあ、ここの中を見ただけでも、着るものから、身につけるものと、あと、まあ、食べ物とか、その他もろもろということで、記載がありますけれども、どれもこれも、登山には必要ではないかなというふうに思います。私たちは神様を離れた罪人であると言いました。罪人はそのままの姿で、また自分自身の力では目的である神様に立ち返ることができません。その罪人のとなり果てた私たち一人一人を神様は愛してくださっています。神様は愛です。神様は今でも愛する家族として迎え入れたいと願っています。今か今かとその帰りを待ってくださっています。しかし私たち罪人はそのままの姿では帰ることをできないことを申し上げました。そのために 私たち罪人のために神様はイエス・キリストという愛する御子をこの世界に神としてではなく人としてお使わしになりました。神であるのに人となられたイエス様がご自身が語られた言葉、ヨハネの福音書の14章の6節にございます。今日はここだけ読みたいと思います。新約聖書の213ページになります。ヨハネの福音書14章の6節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。人生をさまよい歩いている罪人の滅びゆく姿を良しとするのではなく、探して救うためにこの世に来られました。私たちが神様の前に立ち返り、永遠に変わることのない命を与えるために道備えをしてくださいました。イエス・キリストは罪人を救うために世に来られたということは真実です。イエス・キリストは私たち罪人の罪を負って十字架の上で死んでくださいました。この十字架を受け入れること以外には神様のもとへ帰る道がないということをイエス様は教えてくださっています。散々こうして登山のことを語っておきながら、私自身登山と呼べるものは一回しか経験がありません。ご経験がある方もいらっしゃると思いますけれども、今から40年ぐらい前ですね、もうそんなに経つんですね。中学の時に登った、つばくろ登山が、最初で最後の登山になっています。友人と励まし合いながら登り、頂上で見たあの景色は今でも忘れることができません。そのことを思い出すと今でも登ってみたいなという気持ちはありますが、自分の体力、また登山に必要な装備を備えなければならないと思うと気後れをしてしまいます。神様は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさいと語ります。あなたは人生の道しるべとして、人生の伴走者として誰を選びますかと問われています。イエス・キリストは十字架で死んだ後、墓に葬られ、三日目によみがえられ、生ける神であられます。私たちの命の道しるべとなってくださっています。暑い暑いと言いながらも、夏も終わりに近づいています。もうしばらくすれば山も彩りを変え、また多くの人々を魅了することでしょう。私たちの人生もさまざまに彩られます。その彩りを加えてくださるのは神様です。一人一人の歩みは異なり、誰にも共有できないこの人生、しかしイエス様を信じるならば行き着く先、目的は変わることがありません。ぜひこのお方をイエス・キリストと共に歩まれることをお勧めして、メッセージを終わりにします。ありがとうございました。